時刻は午後6時を回りました。こんばんは、 FM 岡崎パーソナリティの飯田実です。この時間、今時旬、月に一度のこのコーナー、私飯田実が今日は担当してまいります。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日は岡崎市民病院の皮膚科統括部長でいらっしゃいます西田恵美先生とお電話つながっています。西田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
さて、今日はですね、テーマ、今更聞けない日焼けについてなんですが、先生、結局日焼けってしてもいいものなんですか、それともダメなものなんですか。
ですね、日焼けの、イメージとしてはですね、いいイメージの方も多分いらっしゃって、こんがり焼けた皮膚がいいという方とか、あとはやっぱり紫外線が当たるとシミだとかシワ、あとは皮膚がんができるリスクが増えるんじゃないかって心配されている方もいらっしゃると思うんですが、どちらも間違ってなくてですね。
あ、そうなんですね。
はい、そうですね、いいイメージの方もあって、それは骨がちょっと健康になるっていうような作用もありますし、あとは治療だとか、そういった皮膚の病気の治療に紫外線を使う場合もありますので、すべてが悪いイメージのものばかりじゃないというふうに思ってます。
じゃあ、昔よく日光浴体にって言って、
はい、
子供たちにさせましたけれども、
はい、
あれはあながち、何でしょう、間違ってないという。
ないと、そうですよね。ビタミン D を合成するって言って、骨を強くするという意味では、いい意味にも使われてたんじゃないかなというふうに思います。
どのぐらいの時間浴びれば OK なんですか？
でですね、紫外線を浴びる時間は、後でちょっとお話しするんですけれど、やっぱり、それぞれの皮膚の、紫外線に対する強さによっても異なってくるので、一概に何分がいいですよってことはちょっと言えないかなと思います。
そうなんですね。
はい。
よく昔15分とか20分とか浴びろとかね、言われましたけれども。
そうですね。はい。なので、人によっては、やっぱりもう1、2分浴びるだけで赤くなる方もいらっしゃるので、
はい、
10分も浴びると、ちょっと紫外線の、日焼けをしてしまう、強く赤くなってしまうって方もいらっしゃるので、はい、それぞれの個々の、強さによって異なるかなと思います。
そもそも日焼けはどうして起きるんでしょう？
ですね、日焼け自体はですね、これ太陽から、紫外線というものが届いてくるんですけれど、
はい、
皆さんご存知のように紫外線という言葉が大きく言われますけれど、その中にもいろんな種類があるんですね。
はい、
で、よく聞かれる紫外線、UV っていう言葉なんですけど、これ、はい、ウルトラバイオレットライトっていうのの、略語ですけれど、
はい、
この UV の中にも種類が3つあります。
はい、
で、特に有名なのが UVA と UVB っていうものになるんですけれど、
はい、
これも波長って言って光の長さによって分けています。
はい、
で、一番長いものから言うと UVA、UVB、UVC っていう順番になるんですけれど、
はい、
人の皮膚の方に届くのは UVA と UVB だけなんですね。
はい、
なので日焼けに関わるものというと UVA と UVB になります。
はい。
で、UVC に関しては、はい、実はオゾン層だとかでもストップしてしまうので、人の皮膚には届かないんですけれど、
はい、
ここ最近だと殺菌灯とか殺菌に UVC は使われるようなことが有名になってきたかなと思います。
はい。一時期オゾン層の破壊とかで、
はい、
有害だから怖いっていう話がありましたけれども、
はい、
今それが逆に、人のために使われてるっていうことなんですね。
逆にそうですね。はい、そうですね。
使い方次第ってことなんですね。
はい。
そして UVA と UVB、これよく女性だったら皆さん意識して聞くと思うんですけれども。
はい。
これが悪さするわけですね。
そうですね。日焼けに関わるというところで、UVA に関してはですね、波長が長い分、光は皮膚の奥の方まで届く光なんですよね。
はい、
で、それが入ってくると、人っていうのは必ず防御作用があるので、そこから皮膚を、自分の体を守ろうということで、メラニンって言って、色を 黒くするような物質があるんですが、はい、メラニンを作って光、肌が黒くなるというのが UVA に対する反応で、
はい、
一方UVB に関してはもう少し浅いところに、こう光が届くんですが、うん、その皮膚に関しては自分のまあ赤くなる、さっきも言いましたけど限度があるので、
はい、
まあ、その限度を超えるとですね、だいたい24時間ぐらいをピークにして3バーンって言って、まあ、いわゆる海とか行って真っ赤になる日焼けですね、そういった日焼けを起こしてしまうっていうのが UVBの方になります、
はい、
でさらに UVB もですね、その後炎症が引いてくるとだんだん皮膚が黒くなって、うん、三端という形で皮膚が黒くなるので、まあ、UVA と UVB 両方がまあ日焼けに関わるっていうふうに言われてます、
はい、結構こう日焼けをするときに、
はい、
それが、まあ、例えばですけれども肌黒くできればしたくないっていう人もいれば、
はい、
焼きたいって人もいるじゃないですか。
そうですね、
はい、いろんな乳液があって、
はいはい、
肌焼く用の乳液っていうのもあるんですよね。
だから肌焼き用の乳液は実はですね、あれ、はい、日焼け止め入ってるんですよね。
え、そうなんですか。
そうなんです。綺麗に焼くために赤くならないようにするために、はい、実はUVB を抑えるような日焼け効果のものも入ってます。
西田先生、それってお肌にはいいことですか、はい、それとも。
なので逆に言うと、その日焼けをうまくきれいにするものを塗ってた方が、何も塗らずに日焼けするよりも逆に肌にはいいです。
あ、そうなんですね。
はい、
これね、先生、はい、汗かいていると、
はい、
すごいしっかり塗ったつもりなんだけれども、
はい、
いつの間にか焼けてる時あるじゃないですか。
そうですね。
これはあまり良くない。はい、
そうですね、なかなか私も人に言うのは簡単なんですけど自分はできてないんですが、やっぱり汗でその日焼け止めが流れてしまうってことはあってですね、
はい、
やっぱり塗り直す必要がどうしても出てくることはありますので、
はい、
そうするとまあ、もう少し説明しなきゃいけないですけど SPF っていう、まあ、数値をちょっと指標にしてですね、そういったものが少し高いものを使うと長く散る皮膚を保護する効果が持続するので、まあ、逆に長い時間光を浴びる可能性があれば少し SPF の高いものを使うっていうのが塗り直さなくていいポイントになるかもしれません。
はい、日焼けを、まあ、毎年毎年油断してしまって、
はいはい、
繰り返してしまっていると最終的にはどういうことが起こるんですか？
ですね、まあ、日焼けもずっと繰り返してても、皮膚がんになる人とならない人といますよね。
はい、
で、まあ、それに関して言うと、まあ、もともと紫外線に対する障害を受けやすい皮膚の人と、まあ、あまりそれに対する障害を受けにくい皮膚の人っていうのがいるんですね。またちょっとこれは後で話そうと思いますけれど、はい、なので、まあ、皮膚がんになりにくくするためには、やっぱり、まあ、どんな人でも紫外線をたくさん浴びすぎないっていうことは、まだ重要になってくるのかなというふうに思います。
じゃあ、日焼けが体質に合ってる人と、合ってない人といる。極端に言うとそういうことですか？
極端に言うとそういうことですね。はい。
うわぁ、自分がどうなのかすごい気になりますけれども。
はい。
よく日焼け起こりやすい人と、
はい、
私そうなんですけれど、
はい、
一回赤くなって、
はい、
あんまり黒くならないんですよ。
あ、そのタイプの人ですね。
はい。
はい。
これどういうことなんでしょうかね。
ですね、一応、まあ、有名なスキン、フォトスキンタイプって言ってですね、
はい、
まあ、皮膚科の先生だったらご存知だと思うんですけれど、6つに、まあ、人の皮膚っていうのを分ける、方法があります、
はい。
で、大きく言うと、1から6まであってですね、日本人はそのうちの2から4が、まあ、日本人の皮膚の、まあ、こと当てはまる数値って言われてて、
はい、
まず、ですね、まあ、分かりやすく言うと、6の方はですね、いわゆる黒人の方です。で、1の方は、まあまあ、ほとんど赤くなるばっかりで、はい、全く黒くならない、色が濃くならないっていう人が1、
はい、
でそうすると2っていうのはどんな風かっていうと、はい、大体常に赤くなってその後少しだけ黒くなる人で、3に関しては時々赤くなるんだけど必ず、まあ、黒くなる人で、4っていうのは全然赤くもならず、はい、すぐ黒くなる人
いますよね。
っていう感じ。そうですね、いらっしゃいますよね。そういう方で、で注意しなきゃいけないのは、はい、2と3の方です。
そうすると先生、私はもしかして、
はいはい、
なりやすい人ですか？
そうですね、そうですね。なのでまあでもこの方がほとんど多いんじゃないかなと私は思うんですけれど、はい、私もですね、まあ、2と3の間ぐらいの感じのところで、
はい、
なのでやはり日焼け止めは必ず毎日塗ってます。
あの地黒の人、もともとの肌の色が割と黒めの人っているじゃないですか。
はいはい。
ああいう方の場合はどうなんですか。
そうですね。なので今のタイプで言うと、まあ4とか、あとはまあ5っていうのもずっと色が黒いっていう人もいるので、はい、まあ、そういった方は実はあまり日焼けの予防がいらない可能性はあります。
へー。
はい。
あの昔から美白の方がいいと思ってましたけれども、
はい、
あの日焼けに関してはそうばかりでもない
と思います。ないと、はい、そうですね。
そうなんですね。
はい、
うわ、油断してました、
はい。
今日も早速焼けてますからね。
そうですね。
これはまずい。あの、はい、今日焼けの方法もいろいろありますよね。
はいはい。
上手に予防するにはどうしたらいいですか。
ですね、まずやっぱり日焼けの予防の方法で一番有名なのは日焼け止めだと思います。
はい、
で日焼け止めもあのもうたくさん、まあ、CM とかされてるので皆さんご存知だと思うんですけれど。あのよく日焼け止めの表面にですね、はい、SPF っていう言葉が書かれてると思うんですが、
はい、
これは一応略としてはサンプロテクションファクターというあの、まあ、言葉の略なんですね、
はい、
でこれは実はさっきも話しました UVB の日焼けっていうのをどれだけ遅らせることができるかっていう指標なんですね、
はい、
なので SPF っていうものが数値がだいたい20とか50とかよく書いてあると思うんですけれど、
はい、
その数値がまあ高いほどその時間が長くなる、日焼けを抑えられる時間が長くなるっていうことなので、まあ、計算上で言うと、例えば、もともと20分で皮膚が赤くなる人がいるとすると、
はい、
それを SPF50 の日焼け止めを塗ることで、20×50 で1000分、なんで16時間ぐらいの日焼けが抑えられるっていうようなイメージです。
すごいですね。
はい。
ということは、これは、はい、色がもともと黒い人の方が、
うんうん、
SPF 例えば50だとしたら、うん、時間長くなるってことですか、
はい、そうですね。
そうですか。
なのでもう24時間以上抑えられちゃうっていうような人もいるんで、もともとだから日焼あの赤くならない人っていうのは、まあ、日焼け止め塗るとまあうん、どうですかね、長い時間その日焼けしにくい状態が維持できるっていうような考え方でいいかと思います。
一方美白に励んでいたあの色の白い人間は、
うん、はい、
これ塗り直しを何回かしないといけない、
はい、ないとやっぱり赤くなるっていうことですね。ただもともとやっぱり白くなれるっていう要素があるってことは、
はい、
まあもともと地黒ではなかったっていうことなのかなと思いますけれど。
あ、なるほど。
はい。
あともう一つ、PA でタスがいっぱいありますよね。
はい、あ、そうですね。はい。
あれは何ですか？
これはですね、PA も最近よく、あの、ちゃんと、あの、SPF の横に書かれるように記載が、あの、されるようになったんですけど、これはさっきも言った UVA の方ですね。はい、UVB に対して UVA の記載もしましょうということで、
はい、
UVA もこれは1プラスから、4プラス。4プラスまで書くようになってます、
はい、
なのでこのプラスの数が多いとよりあの、まあ、肌が黒くなるのを遅らせられるっていうのの数値になります。
はい、
はい、
あの今だいたい、まあ、PA、
うん、
まあ、プラスプラスプラス、
ね、
まあ、全部で4つ、まあ、
3つぐらいとか4つとか、はいはい、
で SPF はなるべく高いのを選ぼうと思ってるので、
はい、
50をだいたい使っちゃってるんですけれども、
はいはいはい、
中には30だとか10っていうのもありますね。
ありますね。はい、これはどういうことかっていうとですね、はい、あの SPF が例えば10だったとしても、例えば、近所の例えばお買い物行くぐらいのものであれば、10とか20ぐらいのものは全然あの推奨されてます、
はい。
で、海とかやっぱり一日中外に出るっていうものになれば、30から50とかっていうものにしてる方が、やっぱり汗で落ちて流れてしまうことだとかを考えると、
はい、
予防の、まあ、時間が、日焼けを抑えれる時間が長いものを使った方がいいでしょうというような考え方ですね。
はい、
あと PA に関しては、
はい、
やはりもう常にあのこれ一年中あの UVA っていうのは皮膚に届いているものなので、
はい、
なので天候にも関係なくやっぱり PA はある程度の1プラスでもいいですし3プラスでもいいんですけれど PA のちゃんとある程度の数値がついているものを使われている方が、まあ、1年間通した皮膚の黒さは予防できるというふうに思っていただければと思います。
はい、先生これ私は都市伝説だと思ってるんですけれど、
はい、
曇りの日の方が紫外線は気をつけた方がいいっていう話がありますけれども。
ですね、曇りでもやっぱり、はい、あの波長がまあちょっとあのまあ UVB もいろんな種類の波長があるもんですから、
はい、
なのでそういったまあ曇りの中でも届きやすいあの波長っていうのが UVB の中にもあるので、
はい、
なのでよりまあそれが強いかどうかっていうのは別として、
はい、
あの曇ってるからといって光が届いてないってことは全くないので、やはりあの油断しない方がいいっていうのが曇りの日かと思います。
雨の日はさすがにいいですよね、
は
い、
なので雨の日に関しては、まあ、UVA の心配をされる方がいいのかなというふうに思いますけれど、
心配はした方がいいって
ことですね。そうですね、全く焼けないって思って何も塗らないと、まあ、忘れてしまってそのまま塗らなくなるっていう習慣になってしまうので、
はい、
基本的にはもう毎日塗る習慣にされてる方がそのムラがないというか、うん、忘れて間違えた日焼けをしないっていう意味にはつながるのかなと思います。
疲れてる時とか、
はい、
あとお肌弱い人はこう日焼け止めすると痒みが出たりとか、
そうですね、
ブツブツできちゃったりとかする人いるじゃないですか、
はいはい、
あれはどうしたらいいんだろうと。
そうですね、はい、これも私たち皮膚科のところに患者さんいらっしゃいます、やっぱり。なので日焼け止めはどうしてもかぶれてしまうので塗れませんという患者さんいらっしゃるんですよね、はい、でやはり日焼け止めがかぶれる理由っていうのはある程度分かっていて、
はい、
で日焼け止めっていうのはその日焼けを抑えるために入っている物質が大体大まかに吸収剤と散乱剤っていうのが2つあるんですね、
はい、
で多くのかぶれの原因は吸収剤にあると言われてるんです、
はい、
なのでここ最近ではもう吸収剤っていうのがまあかぶれやすいって分かってる人に関しては吸収剤不使用とか、あとはノンケミカルっていうふうに書いたものが売ってます、
はい、
なのでまずかぶれたことがあるって方はそちらの方を選択にまずしてもらうことが多いです。なんでそういったものをサンプル品でちょっと使ってみましょうかって言って渡すこともありますし、はい、で例えばまあそういったものでもどうしてももうかぶれてもう皮膚にこう刺激があるような感じがして使えないっていう方もやっぱりいらっしゃるので、
はい、
まあ、そうなった場合には日傘とかやっぱり帽子、あとはまあ紫外線防御のマスクだとか、うん、そういったもので防御するっていう形をお勧めさせていただいてます。
今しているマスクも UV カットになっているものなんですか？
そうですね、なんで今だと UV カットのマスク、あとは、まあ、例えばパーカーとかそういったものも紫外線防御って書いてあるので、
はい、
まあ、ちゃんとそういった計算というか、まあ、検査をされているようなものもあると思うので、
はい、
まあ、基本的には書かれているものであれば多少はそういった効果があるのかなとは思いますけれど、基本的にはちょっと色の濃いものの方が紫外線防御の効果はあるんじゃないかなと思います。
はい、まあ、とにかく自分の体質をきちんと自覚して、
はい、
適切な日焼け止めをするというのが効果的ですよね。
そうですね、はい、
ウルトラバイオレットライト、これが紫外線の正体。
はい、
まあ、紫の外の線って書きますもんね。
そうですね、その通りです。はい、
実はこのスタジオの中でも最近多分その紫の光を、
はい、
殺菌に使ってるんですけれども、
はいはい、
これって信憑性あるんですか？
そうですね、これは割と最近ちゃんとデータが出ていてですね、
はい、
UVC を使った殺菌の試験はありますので、
はい、
なんでちゃんとしたデータのもとそういったものが作られるようになったかと思うんですが、
はい、
その使用する機器によってはそういった承認がちゃんと取られているかどうかっていうのは確認されてから使用された方がいいかもしれません。
そして先ほども紫外線で治療なんてお話が西田先生からありましたけれども、
はい、そうですね、はい、
紫外線で治療ってどういうことなんですか？
そうですね、ちょっと今あまりいい方の紫外線の話をしなかったんですけれど、
はい、
実は UVB の中にはですね、まあ、たくさんの波長があって、
はい、
そのうちの一部はですね、皮膚の炎症を起こすような病気ですね、例えばアトピー性皮膚炎だとか、あとはあまり知られてないかもしれないですけど、汗腺っていう病気だとか、あとは白斑っていって皮膚が白くなってしまう病気だとかがあるんですが、
はい、
そういった病気にですね、その一部の UVB の波長が効果があるってことが実際にもう報告されて分かっています、
はい、
でそういった波長のみを当てることができる紫外線機器っていうのが承認されてますので、
はい、
そういった治療を行うことは、まあ、保健所も認められていて皮膚科でもそういった治療を行ってます。
紫外線は悪いことばっかりじゃないよってことですよね。
そうですね、はい、
西田先生は皮膚科の中でもそちらのご専門と伺いました。
はい、そうです、はい、
最後になりますが、
はい、
ぜひラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、そうですね、今お話しさせていただきましたけれど、まあ、日焼けというと悪いイメージのことばかりに聞こえますけれど、
はい、
まずは自分の先ほども言っていただきましたけれど肌のタイプを知ってですね、自分がやっぱり日焼けしやすくてですね赤くなるような方は毎日日焼け止めを使用していただくっていうことと、あとはですね、まあ、雨だからとか あとはちょっと曇ってるかっていうことで日焼け止めをやめてしまうとですね、ちょっと誤った日焼けをしてしまって肌を傷つけることになりますので、長年それを繰り返しているとですね、やっぱり年齢が経った時に皮膚がんになってしまうことがありますので、やっぱり毎日紫外線の予防をしていただくことですね。あとはまあ日焼けもですね、少し当たるのはやっぱりいいことでもありますので、必ずしも悪い光の治療、光でばかりではないということを知っていただければというふうに思います。
はい、これからは正しく恐れて有効活用したいと思います。
はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は岡崎市民病院皮膚科統括部長の西田恵美先生から、今更聞けない日焼けについて教えていただきました。西田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今時旬ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。次回は8月の6日木曜日、同じ時間、ご出演は医療技術局局長の西脇和也先生、命のエンジニア臨床工学技師というテーマでお送りしていきます。こちらもお聞き逃しなく。それでは西田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今時旬でした。